1936年昭和11年6月、座間村役場、座間村、荒磯村、大野村、浅見蔵村の村長は大日本帝国陸軍第一師団からの突然の呼び出しに応じて座間村役場に集合しました。
これはこれは浅見蔵村の村長殿、今日は大変なことになりましたな。
お久しぶりですな、荒磯村村長。まったくですな、我々だけでなく大野や座間の村長まで突然呼ばれて、一体何でしょうな。
最近の陸軍も海軍も無茶しますからな。
本当に国際連盟も脱退してから物騒な噂しか聞きませんしな。
この年の2月、陸軍青年将校たち1483人によるクーデター226事件が勃発。3年前には国際連盟を脱退。日本は世界の中で孤立を深め、軍の暴走が始まりつつありました。
おお、来ましたぞ。
陸軍経理部三等主計生川上だ。
同じく一等主計高山だ。皆々ご苦労。
今日皆に集まってもらったのは他でもない、市ヶ谷にある陸軍士官学校連兵場を移転するので、座間、浅見蔵、荒磯、大野各村の高地を買収したい。
合計200万坪、時は切迫している。早々に立ち退くがよい。以上よろしく。
ちょっとお待ちを。
なんだ。
いただいた地図を見ると、大野や座間はごくわずかで、私たち浅見蔵、荒磯は村のほとんどの土地。これでは私たちは生きていけません。
何を言うか、国家のためじゃ。我慢せ。
一度村の者たちと話し合う時間をくださいませ。
急げよ、時間の猶予はないぞ。
今私は、荒磯に来ています。私の視線の先の方なんですが、ちょっと森がありまして、その向こう側に日本の旗とアメリカの旗が見えます。アメリカ軍の座間キャンプですね。このアメリカ軍の座間キャンプはもともとは1937年にこの土地に移転してきました。大日本陸軍士官学校の跡にあります。先ほどお伝えした通り、まもなく太平洋戦争が始まろうとしている昭和の中盤、陸軍の強硬な用地買収によってこの陸軍士官学校は完成します。現在の荒磯浅見蔵地区にまたがるこの地域、ここに陸軍士官学校と陸軍士官学校の連兵場が移転してきました。この浅見蔵と荒磯に住む人々は当然畑が取られるということで、最初は納得していませんでしたが、最終的には陸軍の説得もあり、天皇陛下万歳という万歳三唱のもと、泣く泣く用地買収に応じたという経緯があります。1937年のこの陸軍士官学校移転によって、まだ相模原として形成されていなかったこの土地に大きな流れができます。この流れは今私たちが住んでいる、今年市政60周年を迎える相模原市の元である相模原町ができるきっかけともなる事件でした。果たして相模原ができた流れとは一体どのような流れなんでしょうか。月光団400回記念ストーリー4、今日は相模原町誕生です。
ストーリー4、バース・オブ・相模原。
用地買収交渉からわずか1年3ヶ月の夜を徹した突貫工事の結果、1937年昭和12年9月、陸軍士官学校生1300名が移転。12月20日には天皇陛下が行幸され、陸軍士官学校地を総武台と命名。陸軍士官学校の移転を皮切りにして、次々と陸軍施設が相模原地域に移転してきました。昭和10年の相模原の人口はわずか3万人ののどかな養蚕農業を主体とする町、そこが昭和20年には5万人を超える陸の軍都と変貌したのでした。
陸軍の施設がこの相模原に移ってきた経緯、それはこの相模原が広大な土地であり、そしてまだ土地の価格が安かったからと言われています。現にまだ私は荒磯にいるんですが、ここまだ広いところですね。今でこそ住宅地は見えますが、昔はここには何もなかったんでしょうね。そしてもう一つ、地震に強い土地であったということも言われています。この陸軍士官学校移転には陸軍将校たちのクーデターである226事件もまた影響していると言われます。陸軍の中枢機関を分散させる狙いもあったということです。 この陸軍主管学校幹線より相模原町ができようとしています。その態度一体どのようなものだったんでしょうか。相模原市立博物館の土井さんにまずはお話を伺います。
まあ、市の前ということで当然その時代的な背景があるんですけども、はい、そこには一つ大きいのはその陸軍の施設が相模原の地域に進出してきたというところが、まあ、発端っていうところですかね。まあ、そんなことが背景にあるんですけども、具体的にはですね、昭和14年頃から神奈川県が、まあ、音頭を取ってですね、相模原軍都建設座談会というものをですね、まあ、県の職員それから地元旧課町村とあと陸軍の軍部の方々を交えた、まあ、話し合いが持たれたということで、まあ、その座談会を開いたきっかけはですね、まあ、京浜地域に、まあ、いろんな神奈川県の重要な、まあ、工場ですとか開発がどんどん進んでいたんですけども、まあ、そういったもので神奈川県の内陸部にもそういった機能をということで、県の方は考えていたようですね。でその昭和14年のその座談会をスタートしまして、まあ、その座談会が発展的にですね、相模原軍都建設連絡委員会という、まあ、組織に変わってきています。まあ、それが昭和14年の12月22日で、年改まって昭和15年の7月の29日の会合の席上で、神奈川県の方から合併案が2つ出されたようです。でその一つの案がですね、まあ、陸軍士官学校を中心とする座間町、荒磯村、浅溝村、大和村、この一町三ヶ村を合併するという考え、それからもう一つ造兵省ですね、陸軍造兵省を中心とする大野村、相原村、上溝町、大沢村、棚村の一町四ヶ村ですね、これを合併するという、まあ、2つの地域に分けたと、ね、いうことで一案が出てます。でもう一つの案は今言った二町七ヶ村を一つにする、
先ほど出てきた2つの案を一つに、
ね、そうですね、を一つにしてしまうという案が2つ目の案です。でさらに強いて言うとですね、はい、川尻村、
城山の方
ですか。そうですね、川尻村まで含んだ2町8ヶ村ですね、そこまで合併 したらいいんじゃないかという考えまで出ていたようです。
すごい広い地域ですね。
そうですね、で翌月の昭和15年の8月16日の会合ではですね、もうその時の会合は町村合併協議会という名称にもうどんどん変わってきて、
話がやることになってくるん
ですね。そうですね、まあでそこに集まった地元の主だった方のまあ、意向考えとしては合併にすることにはもうほとんど依存がないということで体制は動いていたようです。で県から提示された合併案のうちその2町7ヶ村を1つにするという合併案が指示をされたようです。ですけども大和村だけはですね、保留を態度保留をしたようです。でまた年が改まって昭和16年の4月29日、昔で言う天長節ですね、天皇陛下の誕生日だったんですけども、その日にですね、大和村を除いた2町6ヶ村が合併して、面積 108.71 平方キロメートルで、人口 45,482 人を抱える当時としては日本最大の町、相模原町が誕生したという経過をたどることができます。
1941年昭和16年4月29日、浅溝村、相原村、荒磯村、大沢村、大野村、上溝町、座間町、棚村が合併。現在の相模原市の元となる相模原町の誕生です。
軍と国の大号令によって完成した相模原町。相模原町の完成によって、軍の指示のもと、当時は最先端の町づくりが行われようとしています。今、私は、先ほどのですね、荒磯からちょっと遠くまで来まして、相模湖が見える位置に来ています。1947年に完成するこの相模湖もまた、京浜工業地帯への電気、水の供給のために計画された軍と神奈川県の計画の一つでした。いわゆる軍都計画の一環です。この軍都計画というものは後の相模湾の町づくりにも大きな影響を与えてきます。軍都計画とは一体何だったんでしょう
か。で、先ほどから土井さんのお話でも軍都という話が出て、ちょうど太平洋戦争が始まる前のお話ですよね。
そうですね、はい、
この軍都っていうのはどういった計画なんですか。
はい、まあ、簡単に言うとですね、はい、軍都計画は各陸軍の施設を城郭、まあ、お城ですね、お城に見立てた場合のいわゆる城下町としての整備計画ということで、言えるんではないかと思います。もう少し話をですね、進めると、都市計画法にのっとるという、まあ、法律に従っての、うん、整備計画であったわけなんですけども、その都市計画法にのっとりながらも、まあ、当時の時代背景ですね、まあ、時局といいますけど、滅私奉公、
国のために、
そうですね、
ということですね。
はい、その滅私奉公の精神を最大限に生かして、地元とそれから軍ですね、陸軍が共に繁栄すべき一大都市構想であったっていうことが、その軍都計画を、まあ、簡単的に言い表すことができると思います。はい、
具体的にはどういった動きになるんですか。
はい、土地区画整理の手法を用いてですね、相原村、大野村、上溝町にまたがる、まあ、形としては三角形状ですね、はい、今の上段、
そうですね、
市役所を16号線が走る上段の部分の約600万坪規模に及ぶ事業区域にですね、住居エリア345万坪、それから工業地域、175万坪、それから商業エリア35万坪、それらの他にですね、学校ですとか公園、それから公館庁の用地として25万坪を造成するという、相模原都市建設区画整理事業というものを実施して、まあ、それまで準農村地帯だったというところに人口10万人の都市を新しく作り上げる計画だったということができます。
軍都計画、しかしやはりこのもともと住んでいる人にとっては土地を取られるわけですね。
そうですね、はい、
これやはり住んでいる人たちはちょっと反対の運動とかはなかったんですか。ね、
まあ、戦前期といいますか、まもなくこう軍国主義が高まってきて、どんどん戦争へという時代ですので、なかなかその一部の住民ではですね、その当時の主要な産業であった農作地が取られてしまうということで、まあ、その農民の間からは反対の声が上がったようですけども、まあ、それは時局柄押さえつけられたということが言えるのかと思います。
国のためにということですね。
さて、今度は相模湖から逆サイドと言ってもいいでしょう、相模大野駅の周辺に来ています。合併前は当時最大だった大野村の一部、この相模大野、合併当時は小田急線が通っているのみでした。当然ここをまた軍都計画として大きな変貌を遂げていきます。その中の一つ、陸軍の通信学校がこの相模大野にはできていました。続きましては、相模原市文化財保護課の木村さんにお話を伺います。
通 通信学校、はい、陸軍の通信学校なんですけど、まあ、具体的にはどのあたりにあったんですか、は
い、そうですね、今の相模吉大学、はい、それから周辺の矢口小学校、
はいはい、
大野南中学校、はい、それから神奈川総合産業高校にも及ぶ、まあ、広大な、まあ、範囲、
広いですね。
そうですね、
はい、つまり今文教ですよね。
そうですね、
はい、陸軍通信学校、まあ、ところ学校ですよね、はい、
そうですね、
どんな学校になるんですか、は
い、そうですね、あの通信ということですので、いわゆる、はい、あの無線でだとか、あのモールス信号とか、あるいはこう有線による、まあ、電話線とかによるそういった有線の通信手段のそういった勉強ももちろんするんですけども、あるいはそういったあの、電線とかを施設するためにですね、そういった、そういう技術的な話、あるいは一番面白いのはですね、あの鳩、伝書鳩を飼っていて、まあ、それが有効な通信手段だったということで、あの民間のハトレースの優秀なハトを
スカウトしてくるんですか。
そういうようなことをしていたということが記録に、はい、ありますね。
これ陸軍通信学校というのは元からあったんですか。
あ、元は東京のやはり杉並にあったものが、あの移転してきた、やはり士官学校とか、はい、その他のものと一緒に東京の方では手狭になってきてしまって、まあ、どうしてもこちらの方に移転してきたという。
いよいよこれこそまさに軍都計画の一環ということになりますよね、
はい、そうですね、はい、
今でいう先ほど同じ相模女子大学の範囲ということですけど、はい、今その通信学校の跡って何かなってるんですか、
はい、まあ、そうですね、あの実は市 の, あの登録文化財になっているものが2つまずございまして、はいはい、相模女子大学の、入ってですね、すぐ右側にぐらいに、かつての将校さんが宗教の集会場、将校集会所という建物が今も残っています、うん、それとその前にですね、まあ、その将校集さんが集まった時に、まあ、めでるというかこう散策するというか庭なんですね、フランス庭園と呼ばれているものが残ってまして、まあ、その2つが今市の登録文化財になっています。
これまたフランス庭園ってまたおしゃれな名前
です。そうですね、はい、おしゃれな、今でも桜の季節なんかすごく綺麗な庭園です ね、 ですね。
今この将校集会所っていうのは何か使われてるんですか、はい、
あ、そうですね、佐賀城さんのですね、はい、あの施設としてあの会議室とかそういったもので使われてます。
これが今の市の登録、はい、ということですか。ここにもいろいろ。
そうですね、あの相模女子大学さんにいろいろ残ってまして、はい、あのまず入るところの門柱、
はいはいはい、
あのまさにそのままですね、通信学校の門柱ですし、あと入っていってよく見るとなんですけども、マンホールにですね、星のマークのついたマンホール、
これは陸軍の、
そうですね、陸軍マークのですね、はい、星のマーク、あるいは、防空壕の入り口を塞いだところの跡とかですね。
はい、佐賀城以外の周辺はどうですか。先ほど矢口大将とかいろいろありましたけど、
はい、あ、そうですね、面白いのはさっき鳩の話しましたけど、はいはい、矢口大将のところにその鳩の餌を、はい、のためのですね、あの倉庫と言われている建物が残っています、ね、はい、
そんなの残ってるんですか、はい、今でも分かるんですか。
あ、あの道路沿いから見える場所に、
あの白い、
あ、そうですね、多分そうですね、
ああ、僕も見たことあります、あ、そうなんですか、
はい、当時の軍都計画の名のもとにおいて相模原に移転してきたのは学校だけではありませんでした、今度は私は小田急相模原の方のところへ来ています。ここからサウザンロードを抜けますと突き当たりになるのが国立相模原病院、そしてアメリカ軍の住居エリアがありますね。今金網で囲まれているこの位置には相模原での唯一の実戦部隊がここに駐屯していました。それが通信第一連隊です。その後はまだ色濃く残っています。
実際にはこの相模大野のところには部隊も、はい、この通信にまつわる部隊もいたということで、はい、
そうですね、まあ駅でいうとこの隣の小田急相模原の方が近いんですけども、あの今の米軍ハウス、
はいはいはい、
あそこにですね、今度通信関係近いんですけども、はい、陸軍電信第一連隊という、この通信関係の部隊、実戦部隊である。
ここはもう実戦部隊
ですね。そうですね、相模原で唯一の、まあ、実戦部隊と言ってもいいと思う。
実際にじゃあ戦場に、
あ、そうですね、出てるんですか。はい、あの移転してきたのは昭和14年にですね、はい、やはり東京の中野から、 移転してきてるんですけども、実戦部隊ですので、昭和16年にはですね、南方の方に、シンガポール戦線の方にですね、はい、あのマレーの虎でいう、まあね、山下司令官の部隊に、まあ、その指揮下に入って、まあ、シンガポール戦線の方に行ってて、
イエスカ農家でですよね。
あ、そうですね、はい。
こちらのこの電信第一連隊のものというのは何か残っているんですか？
は
い、
今確実に私どもで把握できているところでは、昭和14年に移転してきて、
先ほど中野から移転してき
て、そうですね、中野から移転してきてですね、はい、すぐその時の、川村連隊長というですね、連隊長さんが、まあ、文を作成している、うん、天英訓示碑という移転、こういう経過で移転してきましたよとか、まあ、こうだから、兵士の、
頑張れよと、
そう鼓舞する、すごく文章的には難しいんですけども、そういった石碑が残っていますね、はい、
これって見れるんですか今、
ね、そうですね、現地には実は、ではなくてですね、現在は16号からちょっと入ったところに東大沼の1丁目に市の慰霊塔があ
ります、ね、は
い、あそこの中にですね、この天英訓示碑というのが移設、されて、ますね、はい、昭和37年までは米軍発送の中あったんですけども、そこの後にその、まあ、OB の方がですね、市に陳情して、
そうなんですか、
ということであそこに今の慰霊塔に移っているという、はい、
そしてまたこれも、もう一つのこれは電信神社ですか、は
いはい、そうですね、もう一つ電信神社の石碑というのがあります。実はまあ連隊の中の兵士の方々が参拝するために電信神社という神社がまああったという、図面にもあるんですけど、で、まあ、こういった神社というのは永内神社といって、その今の士官学校にももちろんありましたし、そういった軍事施設の中にはまあそう設けられていたようなんですね。でその社殿のおそらく前にあっただろうと思われる電信神社という石碑がですね、残ってまして、でこれも面白いことに、戦後に米軍ハウスに隣接する民家の地中から造成の時に発見されて、
じゃあ埋められてたんですね。
あ、そうですね、やっぱりアメリカさんが来るというので、そういうのを結構埋めてしまったようなんですね。士官学校のザムキャンプの今大きい総部台に来ているのもありますけど、あれなんかもやっぱり
一回埋めてたんですか、
はい、
これはじゃあ今この電信、さっき言った電信神社って書いてあるもの見れるんですか、
はい、あ、これは今はちょっと残念ながら見えないんです。いずれちょっと見れる状態には
そうですね、貴重な資料ですよね。
そうですね、そういった軍事施設の中にそういった神社があったというようなことを、まあ、なかなかこう物語るですね、はい、
今私は小田急相模原の駅前にまた戻ってきました。皆さん、相模原市の地図ちょっともう一度頭の中に浮かべてもらえますか。政令指定都市移行によって相模原町に旧津久井郡が合併した形の地図を皆さん思い浮かべると思います。しかし相模原町合併当時はこの地図はまた違ったものでした。今回の物語の最初の方でお伝えしました合併の中にはこの小田急相模原道を挟んで隣のエリアですね、座間も含まれていました。今現在ではこの座間は座間市として独立した存在となっています。この座間市の独立、そこにはまた一つの思惑がありました。
合併の中には座間町が入ってましたよね、
はい、
現在は座間は座間市って分かれてますけど、
はい、
町から抜けるんですか。
抜けますね。
これはなぜ抜けるんですか、
はい、抜けたのは、戦争終わってから、はい、ということですね、まあ、その敗戦をきっかけとするということで、それまでその軍とという共有の目的、まあ、タガが外れたということですね。その各町各村の共有の目的であった軍とっていうものがなくなってしまったわけであって、その合併している意義そのものに、まあ、疑問を投げかけるようになったんですね。まあ、きっかけはそんなところ。それから元々の軍部の要請によって、合併というものが出来上がってきたんですけども、 まあ、当時から、座間は消極的だったんですね。これなんで消極的かというと、あの座間はあの田んぼが広く高地が広いですね、当然その税収も大きいということで、合併した村や町の中ではもうトップクラスの農業生産力を持っている、まあ、そういったものを背景にですね、結構不自由な思いを合併でしたようです。というのはあの当時の相模原町の中心は上溝にありましたので、まあ、何かするにも上溝まで出かけていくという半日仕事になったわけですね。
だから遠いですもんね、上溝となると。
そうですね。でそんな不自由な思いを解消したいという願いが分離独立をしていくっていう住民の意思を固くしていったんではないかと考えられています。それからもう一つ、あの法律の改正が大きい、地方自治法の改正が戦後すぐありました。軍の要請で誕生した合併自治体をですね、議会の議決ではなくて住民投票で、元の姿旧状復帰できるという自治法の改正がありました。そんな法律の改正もですね、分離独立の追い風になったようです。
これじゃあ座間以外の地域でもそういった運動が起きつつあったんですか。
そうですね、その戦後間もなくは相原村、それから大野村、これら2つの村もですね、座間町に同調をしていたという、独立分離独立したいんだという声が起き上がっていたようですね。ただ座間とはちょっと違ったところはですね、まあ、いずれその町が市へ移行していくだろうということを、まあ、考えていたようですね。でその市へ移行するときに行政の中枢部ですね、中枢部が当時上溝にあったんですけど、その中枢機能を宇和団、相原村、大野村がある、まあ、今の横浜線沿線ですね、まあ、どっちかというとその陸軍の施設がたくさんその横浜線沿線にありました、まあ、その宇和団にその行政の中枢機能を移してもらうならばっていうのがなんか条件になったようで、分離独立をしないで、ちょっと静観をしたようですね。
ということはこれ一歩間違えたら相原大野がない相模原市ができてた、
そうですね、相原町、大野町、あるいは相原市、大野市っていうようなことになっていたのかもしれません、
ね、結構形が変わってましたね。
そうですね、
そう考えると、はいはい、
さあ今回の400回記念は相模原市の元となった相模原町の形成についてご紹介してきました。軍と神奈川県、国の策略によって誕生した相模原町、座間の離脱を見ても一枚岩ではなかった地域でした。一枚岩ではなかったからこそ多種多様な文化、そしてさまざまな人の流れがこの町には詰まっています。相模原市の元となった相模原町は陸軍という当時の時代の流れによって作られた町でした。そしてこれから先、市政60周年を迎えた相模原市にとって今度はその陸軍によって作られた町に上書きをするかのように相模原市民によって新しい町ができていくことを私は願うのみです。60年を迎えた相模原市、そして次の60年後相模原一体どんな町になっているのか、これもまた一つの物語として新しいページに書き込まれていくと思います。
今日いろいろとお話をいただきましたけど、はい、やはりさっき言った通り市では、はい、いろんなところで保存とか、まあ、そういうものがあるよというお話もいろいろあると思うんですが、
はい、
近々この、ね、今回のお話に沿った、はい、講演会があるということですか。
はい、そうですね、あの文化財本館の方 と、文化財研究協議会というですね、関係団体のそちらの主催事業なんですけども、はい、あの陸軍士官学校についての講演会と、あとその田んぼを12月7日にですね、はい、総武台公民館午前中ですね、うん、そして午後担保という形であの予定をしておりますので、うん、まあ、ぜひですね、あのこの京都市の詳しい方がお話をしますので、うん、 ぜひお越しいただきたいなと思ってます、
ね、これは入場無料ですね。
あ、そうですね、ではい、
直接総武台公民館に
と、はい、そうですね、はい、あのホームページあるいはあの市の広報等にも載りますので、ぜひ確認していただきたいなと思います。
いいですね、こうやって生でこう歩いて歴史を感じるっていうのはいいですね。あ、
そうですね、はい、
でも考える上ではこの郡都というものがあって、ある程度の相模原の発展があったというのもまた考えられますよね。
そうですね、郡都計画は現在の相模原市の、まあ、発展の礎ですよね。その郡の施設があることによって上水道が引かれ、道路が整備されというような、まあ、いわゆる都市インフラの整備がその郡都計画の中で行われたということですので、まあ、何もなかった冗談部分にそういった都市機能が生まれたということですね。大きいですね。
そしてこの後に相模原市に移行していくという流れでしたけど、ね、様々な思惑があったんですね、相模原の町ができるだけで
もということです。
太平洋戦争が勃発すると相模原郡都計画は進まなくなり、幹線街路網整備が完了した頃に廃線を迎えました。郡都計画により移転してきた陸軍士官学校などの旧日本軍施設は連合軍に接収され、現在もその一部は相模原の地に残っています。郡都計画に伴う区画整備は戦後も継続され、1950年昭和25年に完了しました。そして1954年11月20日相模原市誕生。その時から60年、様々な人々の思いを乗せて今日も街は生き続けています。